はい、それでは、言語コミュニケーション力の社会的展開という第3項ですね、を、解説していきたいと思います。私はスライドショーを使いますけど、皆さんは通常のモードで見た方がいいんじゃないかなというふうに思います。これまでのおさらいとして、第1項のところは飛ばしたんですけど、バックマンに至るまでのコミュニケーション能力論というのがあるよということで、第2項は先週言ったことで、三次元的理解というふうにやったんですけど、それはですね、実はここで相互作用的というふうな言葉を使っております。相互作用的というのはどういうことかと申しますと、典型的には2人あるいは3人でも結構なんですけど、分かりやすいように2人がいて、私が今話をしている。でその話をしながらも顔の表情が刻々と変わるのを見ているから、ちょっと変わりすぎたら、あ、俺言い過ぎたかなというふうにブレーキもかけたりしますよね。それからまた今度はこの人が、いや、それはそうなんですけど、こうこうこうじゃないですかっていうふうに反応してきますよね。で、それに基づいて、あ、ごめんごめん、そういうふうなことを言いたいんじゃなくて、僕はっていうふうにさらに言い換えますよね。こういったものを相互作用というふうに簡単に定義します。すなわち同じ時空、同じ時間と空間を共有している、その間でのコミュニケーションというものを、やろうとしたわけです。でつまり僕が言いたいのは、実はその言語学および応用言語学で標準的とされているものは個人心理学的でしかない。すなわち個人の脳の中で身を見ると、でその個人の中、脳とかその個人の認知っていうものが、頭の働きっていうのが、あたかも一人だけで成立してるみたいに、わかる？一人だけの環境で成立してる。私が言葉をしゃべるっていうことは私一人の問題だというふうに問題を単純化して考えているということです。で慌てて言いますけれども、問題の単純化ということは悪いことではありません。科学の常套手段というのは、まずは単純なところからやってみると。で単純なところだけをやっていて、どうしてもそれで矛盾が出たりとか限界が分かったりしたら、少し問題を拡張すると、ね、っていうのは科学の常套手段ですから、初め個人心理学的にやったということは間違っているとも言いません。ね、また逆にチョムスキーなんかはそうなんですけど、その個人心理学っていうのは、チョムスキーは時々しか使わない言葉ですけれども、個人心理学を超えてまともな科学はできるのかと、ね、いうふうな、非常にいい意味で保守的な、悪い意味でもかもしれないけどね、保守的な意見がありますから、いたずらに拡張、議論を拡張すればいいとは言いません。しかし僕らは、非常に臨床的な立場、現場に近い立場ですから、ゴリゴリの自然科学はできないからといって諦めるっていうのは、僕はそういうオプションは取りません。もし僕がゴリゴリの、分かりませんけど、生物学者とかだったら、そんなに安直に議論を広げるようなことはしないと思います。僕はもう DNA だけでやっていくというふうに言うかもしれない、ひょっとしたら。でも僕は繰り返しますけど、現場に近い人間だから、視野が狭すぎると思ったら視野を拡張します。というわけで、視野を拡張したのが先週お話をした、言語、コミュニケーション力の三次元的理解というふうな形で、典型的には一番にはその心の理論とかね、あるいは関連性理論とかいうふうなことを導入することによって、相手がどう思うか、わかる？自分が言葉をペラペラしゃべればいいっていうんじゃないと、相手がどのように理解するかということを読んだ上で言葉を選んで話さなくちゃいけないと、ね、っていうふうなことを簡単に言ったら言ったわけです。それが先週の、ここで言う相互作用的な理解です。ところが先ほどの、非常に長い長い20分間の前振りトークで、インターネットの凄さ、英語圏に、言ったらどれだけすごいのかというふうなことで言いましたように、私たちのコミュニケーションというのは直接対面という相互作用状況を超えて社会的状況においても展開していくというわけです。この場合の社会的状況というのは、むちゃくちゃ簡単に乱暴に定義しますと、直接の時空を共有はしていないけれども関係が持たれているということ。つまりさっき言った、アンディ・ウィリアムスじゃなくて誰だか、ゲイリー・ウィリアムスという人はね、僕は、あそこに写真があったから多分あんな人だろうと思うかもしれないけど、実はあれ嘘っぱちの写真で、ひょっとしたら女性かもしれないよね。それは分かんないよね。で、分かんないけど、本当にそういう人がいるかもしれないし、僕が今朝起きてまずあの人のブログを見て、そしてそのコメントを書いた、そしてその今から4時間後にそのゲイリー・ウィリアムスが僕に対して返事を書いた。時間差がありますよね、地域差がありますよね、太平洋を越えてますよね。それともコミュニケーション成立してるじゃない、ね、そういうふうな状況っていうのが今特にネットなんかがあったら非常に大きくなってきてるわけよね。 でこれは別にネットがなくったってそのマスメディアとかテレビだけでもいいわね。まあ、ちょっと前によくあったのはその政治家のお偉い人がその地元に帰っていやその私はなこうこうこうなんですよ、まあ、こんなやつはってのはけしからんとかなんかいうふうにこう地元だからっていうふうにして安心してこう話したりしてちょっとタブー的な発言をしちゃう。ところがそこにテレビカメラがいてでそのテレビカメラがそこの部分というのを全国放送するからもう全国から非難の嵐で謝罪して申し訳なかったとかあるいは居直るとかいろんなものがありましたよね。でそこは実はその政治家とかいうのを特定してませんから別に特定の悪口を言うわけじゃないんですけど相互作用的なコミュニケーションには慣れてるんよ。このこいつらと一緒に語るときにはもうどのくらい言ってどんなに笑わかしてどんなふうにしてするかっていうのはいいわけよね。ところが自分の言葉っていうのが直接の時空を超えて引用されたり、ね、そのまままあ、ブロードキャストね、されてたりしたらどうなるかというふうなことに対する配慮は弱いわけよ。だから失敗をしてしまうわけよね。わかる？逆に言うとこれ御用論のちょっと前置きが長くなってるけどまあいいよね。僕が英会話っていうのはどうでもいいっていうふうなことをよくよくもうね憎まれ口を叩きますけどなんでかって言ったら、まあ、会話ったってもちろんその本当の対話ね例えば哲学を語るってそれは難しいよ。そういうことじゃなくて簡単なねいわゆる英会話ってそのことで言うとそれなんでかって言ったら簡単なんよ。例えばこれ見てねねえねえこれねすごくね安かったんよで結構ねええみたいな形でもう意味通るでしょ。ところが今これテープレコーダー聞いてる人ってこれって分からないじゃない。そしたならば僕は説明しなくちゃいけないんよ。スライドに対するレーザーポインターを私は最近購入したのだがこれはほら見てごらんこれいいでしょってこの色が素敵じゃないっていうふうなのが通らないわけね。緑色というものが発光されるので非常に見やすいとかいうふうなことをいちいち言わなくちゃいけない。もうだから口頭だったらいいよ。やけえなお前のこれこうしてのこうしてこうやってこうやってここクリックしてこここうしてこうしてこうやってできるじゃろうが分かるじゃろうがというふうに口頭だったらできるわけよね。直接に空間を共有してるから時間を共有してるからそれをインストラクションにしようとしてごらん。ああ難しいよ。もう本当日本特に日本のマニュアルは絶望的に分かりにくいじゃないね。それは言ってみるなら直接に時空を共有してない人に対する説明というのは下手ない、ね、だからさっき言ったみたいに交通標識だってそうなんや、ね、全くその人ここに初めて来た人、ね、交通標識の場合はでも分かるようにっていうふうにもう極端に他人の心っていうのをさらに拡張しなくちゃいけないわけね。分かる？相互作用での他人の心の理論、他人の心じゃなくて心の理論っていうのはこの特定の岩石君という人をよく知っていることによって成立しているところもあるわけよね。分かる？それがだんだん60人ぐらいのクラスになったならばだいたいどんなものか分かんなくなってくるよ。でもまあ僕は経験として60、まあ、広大の3年生だったらだいたいこんなもんだっていうことはだいたい分かってきてるからそれで語れるわけね。ところがそれよりかもっと広いオーディエンスに語ろうと思ったらどのくらいに設定しなくちゃいけないのかということいろんなことを考えなくちゃいけない、ね、もちろんそこで慌てて言いますけどどんな人にも誤解されない、話っていうのはそれは無理です。どんな人にも分かるということはそれは無理です、うん、それは無理です。分かんないけど素粒子物理学のことを説明するのにどんな人にでも分かる素粒子物理学小学生にでも分かるとそれは無理よ。小学生からね素粒子物理学の同僚まで同じように楽しめるようなものを書くとそれは無理よ。それはどっかでオーディエンスというものを限定しなくちゃいけない。でもそれにしてもねそういうふうな社会的状況っていうものがでそういうところで英語を使うことっていうのは非常に大切になってきてるわけよ。わかる？でそれは難しいんよ。さっき言ったみたいに口頭だったらこれこうしてこうしてこうしてわからん更新さいやでそれで済むものが こんな簡単なことだけでもいざ書こうとしても言ってごらん書かせたら本当にわかんない文章書くよみんな。僕でもそうだろうと思うけどね。だから社会的な状況におけるコミュニケーション理論というものが必要じゃないんですかということがこれが今僕がやろうとしていることなかなか全然進んでないんですけど実はというわけで今日は社会的コミュニケーション論をいきます。で概略としてですねハンナ・アレントの言語論を田尻先生の実践を通してやろうと思ってましたけどそうね、さっき言ったみたいにちょっとビデオが出てこないという非常に失態をやりましたんでこっちの2番の方やろう。ごめんもう全く僕はすいません1番の方で授業の用意をしてたんだけど2番の方やるわビデオも出てこないからルーマンの方でやります。じゃあねちょっと、飛ばしますパワーポイントのスライドを飛ばしまして ここですね、69ページを開けてください。69ページを開けて、69ページのところからやりましょう。もうアレントは飛ばします、もう時間がないですから申し訳ない。69ページ開きましたか。よろしいですか。はい、次は、まあ、ルーマンというふうな形で、じゃあそのルーマンって一体何よと、いうことで、まあ、社会学者なんですけれども、非常にその哲学的な素養に、優れていまして、包括的な、まあ、システム理論と呼ばれるような考え方で、まあ、システム理論というのは大きな考え方ですけど、それで説明しているというわけです。でこれはあの佐藤俊樹先生というのは東大の社会学の先生なんですけれども、まあ、英語圏ではギデンズというイギリスの人が、まあ、この人もちょっと皮肉な言い方してるんですけど、ギデンズは英語圏で、そして英語しか読まない人に、読めないと書いてますね、読めない社会学科学者から先駆的な理論として高く評価されてきたが、ルーマンの著作を真面目に読んだ人なら誰でも気づくように、ルーマンの薄いコピーでしかないと。だからこそ広く読まれ、広く受け入れられていると。英語かドイツ語かの違い以前に、その薄さ濃いさが現時点での2人の重要の広さ、狭さを、決めている。我々はまだルーマンに追いついてないのだというふうなことがありますけど、僕自身も、このルーマンのですね、それこそ英語のメーリングリストに加入してます。ただそこは非常にポストがあのどんどん多くって、もう議論ついていけないから、僕はあのサブスクライブはしてるけど読まないんですけどね。でやっぱり確かにあのだいぶ英語に訳されてきたんですけれども、英語にまだあの訳されてないものがあるんです。でその点はですね、日本語の方がはるかに訳されてます。英訳よりもあの日本語訳の方が多いです、多分。あの今でもやっぱり日本の強いところはね、こういうねドイツ語とかフランス語とかロシア語でもねちゃんと訳すという伝統が日本の良さだったんですけど、ここ15年ぐらいね、もう大学がもう第二外国語を根絶やしにしたでしょ、広大も含めて。もうそれがもう今から20年30年40年50年多分思いつけを払うと思いますけど、分かんないけどね、一部の人はきちんとやってるからいいかもしれないけど、まあいいや。で本日は、ルーマンのメディア発達史と社会の文化、ディファレンシエーションというふうに英語では訳します。あ、僕はあのドイツ語はほとんど読めませんので、もうここだけはどうしても原文でチェックしたいというところだけを一生懸命あのドイツ語の辞書を見ながらあの読むだけの、もう本当に拙いドイツ語力しかないですけど、一応辞書を見たら、まあ、なんとか分かんないことはないというわけでそうやって言っています。でそれについてですね、この大黒さんという方が書いたメディアの、哲学っていうのは、これが非常にいい本です。残念ながら今絶版になっているみたいなんですけど、それに基づいてお話を、していこうというふうに思います。それから、ルーマンに関してはこの長岡先生の本はですね、これ9000円ぐらいするんですけど、これはいい本です。もうこれは絶、もしルーマンについてやるんだったらもう絶対買っておくべき、本当に素晴らしい本ですけど、はい。じゃあ、メディア発達史でかなり単純化した議論ですけれども、メディアって言ったらなんじゃらほいって言ったら、まあ、口頭言語、ね、さっき言ったみたいにあの前もちょっとだけ言ったけど、書き言葉がない時代の話し言葉っていうのは僕らあんまり想像できないんだけどね、実は。でもまあ話し言葉っていうのがあるよねと。で話し言葉だ、これをこうしてこうして、あ、こっち、あ、こっちはいいね、こっちがこうやってこう、よしそれでいいわというふうなね、そういうふうな、メディアしかない社会というものを考えてみようと。それはそういう社会は昔いっぱいあったわけだし、今でもあるわけだからね。でその次に、文字、ね、こう書く、ね、文字が現れた文化というものをやってみようということ。それから、出版ということ。文字と出版ってどう違うかっていったら、もちろん文字ってのは手書きだよ ね、手書き、ものに対して、ね、それに対しても活字出版というものがあったら、もう同時に、何千部と一気にやることができるよね。そういうふうなあの近代のグーテンベルク以降のそういうふうなメディアを持った社会っていうふうなものと、それから今のように電子メディアですね、電気メディア、まあ、これもあの、ブロードキャスティングですね、あのブロードキャスティングと呼ばれるラジオとかテレビのものと今のインターネットっていうのは僕はやっぱり分けるべきだというふうに思います。で簡単に言うなら、これあの他の人が言ったかどうか分かんないんですけど、まだ Google 検索もしてませんけど、マスメディアっていうじゃない、マスメディアっていうじゃない。でテレビとかラジオはね、やっぱマスを相手にしてるわけね、何万人とかいうものを対象にした。ところがさっき あのいろんな YouTube の画面とか見せましたけどね、 YouTube の画面ってそれが何回あのなんていうの再生されたかっていうのがあるじゃない、ね、そしたらね結構素晴らしいものがね数百回とかね、多くて1000回ぐらいだよね。僕が見るようなものはマニアックなものはやっぱ少ないんよ。よくそのフジテレビとかが面白動画って言ったら、もう1日で2万件もアクセスがあったんですよとかなんかいうふうに、それはまあマスメディアの延長で考えてもいいんだけれども、 例えば、この間ねスタンフォードユニバーシティ のレクチャーが出て面白いな見ようかなっていうふうに思ってで 2,3 日置いてたわけねスターマークだけつけといてで見ようかなと思ったんだけどまだゼロビューとまだ世界で誰も見てないのかこれはとせっかく1時間ぐらいのいい講演があるのに誰も見てないわけねっていうふうなこともあったりしてでそうなるとね僕はインターネットっていうのはマスメディアというよりもマルティチュードメディアマルチチュードのメディアというふうに言った方がいいかと思います。じゃあそのマルチチュードとは何かって言ったらまた、説明が長くなるのでそこはやめます。もう今まで論文もちょっとだけ書きましたしホームページで見てくれたらいいんで、まあ、それは脱線話ですから元にしてこういったメディアの発達ということで考えていこうというわけです。で、高等言語、高等メディアということから考えていきます。で、これは言葉というものがなかった時代ね、ジェスチャーとかで例えば何でもいいんだけど、これがごめんねちょっと借りるとこれが食べ物だったとするじゃない。言葉がなくったって我々はこれを食べ物だというふうに認識してるよ ね。だからあなたのとこから俺パッて取ったらうんみたいな形であなたは取り返そうするよね。それで俺ってくれくれくれみたいなことを言ったりするよね。でうんとかなんかいうふうになったりする。そういうインタラクションというのはあるはずだよね。ところが言葉っていうものがないから例えば肉でもいいんだけど肉っていうふうな言葉ができたならば果物はあげるけど肉はあげないとかね、例えばね、わかる？果物は山分けするけど肉は山分けしないとか取ったもののものだとかいろんなそんなふうないうふうにこうコミュニケーションっていうのが固定されていきますよね。つまり全言語的な、コミュニケーション、うん、はん、ふんみたいな形ね、それに比べて、意味の揺らぎっていうのが抑えられてきますわね、言葉が出てくると。で、ここで今面白いのがホモサピエンスパラドックスと呼ばれているもので、だからそれをさっき調べようとしてたんよ朝。それはどういうことかって言ったら、ホモサピエンスというものが、できて、つまり6万年ぐらい前、5万年から、ごめんなさい、この辺の正確不正確ですけど、数字は不正確、5万年か6万年ぐらい前に我々の脳っていうのはもう大体現代人と同じぐらいになったらしいんですよ。ところが数万年、ごめんこの辺が怪しいですね、数万年間農業革命が起こらなかったよ。なんでなんだと、なんでこんなに遺伝的にはあんまり変わらないはずなんよ、その頃の人間と、ホモサピエンスだから我々は人間としては変わらないんだけど、数万年間農業すら起こらなかった、進歩がなかった。ところが進歩が起こってね、そしたら急にバーッとこういろんな文明が出て仏教が出てなんとか出てきてとかいうふうになったでしょ。で、今度は逆になぜこの200年間300年間あるいは100年間でこれほど人間というのはすごい文明を作っちゃったのか、ここ100年の変化ってすごいわけでしょ。だから昔のじいちゃんばあちゃんは飛行機なんて乗るって思ってなかったよね。飛行機乗るのは軍人さんだけよそんなの、ね、あるいはインターネットとかも絶対考えられなかったわけでしょ。ね、近代の医療を見たって新幹線見たってロケットを見たってそれは200年前300年前の人は絶対に想像できなかったよね。それだけの急速な変化というものがなぜ起こってるのかというように DNA の変化というのはそんなにないはずなんよ。分かんない、この辺はちょっともうちょっときちんと調べて言わなくちゃいけないけど、それなのになぜ最初の数万年間というのはほとんど変化がなかったのかと。で、ここの200年300年まあ、なぜこれほどに変化がすごいのかと。でも僕の予測は先に言っちゃうと今からの50年とかの変化っていうのはもっとすごいと思うよ、うん、さっき言ったようなもうこういうふうな、ね、ネット英語圏を中心とした英語圏だけじゃないんだけどもうコミュニケーションの密度が違うもん。もう数秒で遅いと思うもん、正直言って。情報が入るのが数秒かかったらウェイティングフォーなんとかかんとかって言ったらこの俺数秒間かかったらくるくるくるって回ったら他のサイトに行くもん、他のタブのところに行って他の資料を見てるもん。でこっち見てあはいはい来たねってな感じで、まあそれはさておいて、まあこっちに戻りますと全言語的なものをだからはんはんはんぎんというふうな、ね、ものに比べると肉はダメと果物はあげるとかいうふうなものになったら意味の揺らぎが、抑えられるよねと、いうふうなことで、その場にない対象をテーマにできるというわけ。つまり今肉がないとする、ね、あ肉が食べたいと、ね、肉が食べたいと、今ないのに肉が食べたいということができる、ね、でこれは言語学の2年生の学部2年生の授業でやったかもしれないけど動物は基本的にそういうことはできない。ここに目の前にあるものしか Here and Now のものしか、対象にできない原則としてね。 それから現実の二重化が始まるっていうようなことはどういうことかって言ったら、肉であるって言ったら肉でない食べ物、あ、食べ物っていう言葉を言っちゃダメなんだけど、肉であるって言ったら肉でないものっていうのが出てくるわけよね。わかる？否定形っていうものが使えるわけよ。記号ができると、その記号を否定したそれでないもの、 A って言ったら A でないものっていう概念が出てくるわけね。で、そういうふうな否定の概念とか二重化、現実の二重化、ね、現実はこうであるけれどもこうではないと、いうふうなこと。だからこれは簡単なゲームをやってみればよくって、この部屋についてあらゆることを言ってみてくださいというふうなゲームをするとするんよ。そしたらコンピューターがたくさんあるとかね、あるいはもうたくさんあるって言ってもそのコンピューターが47台あるとか、あるいは机がな、いくつあるとか、カーテンは今暗幕だから黒色だとか、いろいろあるじゃない。で、多分ね、まあおそらく、まあ、ものすごく言えるけど限りがあると思うよ。おそらくもうめんどくさくなって、もうへーへーへーというふうな形で、まあもちろんそれはやろうと思ったらいくらでも続くんだけど、でそこにね、そういう時に疲れたら何を導入したらいい？わかる？僕が言おうとしてるのは記述ゲームでね、もうこの部屋だったら大きいからこの画面にあるものを全部説明してくださいというふうに言うんよ。そしたら分かんないけど、もう数百個ぐらいでもう尽きてしまうかもしれないじゃない。それでもう無限に続けられる、ほぼ無限に続けられる方法がね、何なん？何々がないというね。この画面にはゴジラがいないと。何でも言えるじゃん。この画面には、キングギドラもいないと。もう怪獣ばっかり続いてなんやねんと思いますけど、スイカもないとか。ね、あるいはそのさらにスイカで、紫色のスイカもないとか。ね、さらにもっといろいろして、紫色のスイカを食べているガメラもいないとかいうふうにやってたら、もう、まあ、これはもう無限にね、続きますし、そういうふうな否定の概念が来るっていうのは、これは実はすごいことなんだなっていうことを分かってほしいんですけど。で、小学校英語教育のレベルっていうのは、まあ、このレベルに達してるのかなと。小学校は書き言葉じゃなくて話し言葉だっていうんだけど、その話し言葉の特性っていうことをね、どれだけ捉えているのかなと。それをせずにゲーム、こんな楽しいゲームがありますとかね、いうのも、まあ、それは大切なことなんだけどね、ちゃんと考えた方がいいんじゃないですかっていうこと、話し言葉についてね。今度は文字。今度は文字っていうのを書くと、文字が何ができるかって言ったら手紙が書けるわけよね。手紙が書いたならば、50キロ離れた人にもコミュニケーションを取ることができるわけでしょ。数千年前でもね、数千年前というか、その文字があったらね。だから一層場から自由になれますよね。いいです。で、文字化されることによって対象化されるわけですよね。ここの目の前にあるから、ね、だからその概念と文字とか概念とかいうものをこう客体化することができる。わかる？この辺がちょっと分かってもらいにくいんだけど、もしね、全く我々が文字のない暮らしにいってるでしょうか。あ、そうなの。これは僕思ったんだけど、はっちゃけるという言葉を使う。僕はね、使ってたんよ。僕は使ってて、いや、まあさ、1年生に対して、まあさ、ああやってバーッとこうはっちゃけるのも大切なんだけど、まあはっちゃけるの得意じゃなかったら、まあ、それはそれでいいからさっていうふうに言ってて、で、ある学生がそのはっちゃけるっていう言葉を使ったよね。で、いや、僕もはっちゃけるのは得意じゃなくってって、その言われた瞬間にね、俺、あれ、このはっちゃけると俺今まで使ってたけど、これってそのイディオレクト、つまり 俺の個人言語かなと、それともちゃんと今の現代俗語としてどっかで聞いてるものかなっていうふうに分かんなくなったわけね。急に対象化して人に言われて初めて、それまではね、僕適当にこういうそういうなんていうの、もう砕けたトークだから、もう砕けたトークだから、はっちゃけるっていうのは僕多分ね、活字ですらも打ったことがない、ワープロでも打ったことがないと思う。もう話し言葉でしか使ってない言葉だったよ、はっちゃけるっていう言葉はね。で、もう、いや、もうたまにはっちゃけようよとかね、いうふうに言ってて、で、人に言われて、この場合は文字に書かれたんだけど、人に言われて初めて対象ができたわけよ。自分の耳で他人の声として聞こえて、で、はっちゃけるって聞こえて、で、あれと、この言語ってあるのかなと思ったら、なんかテレビ見てたら他の人もはっちゃけるって言ってたから、芸能人か誰とかね、ああやっぱりこれで言ってたんだというふうに思うけど、もし文字というものがなかったら、我々はね、自分で何言ってるかよく分かんないかもしれないよ。ひょっとしたら自分で言ってる言葉ということもあんまり覚えてないかもしれない。ひょっとしたら、ね、そういうふうに対象化っていうのはできないんよ、ね、非常に。で、逆に言うと文字化されるとリソースとして、再認識されるというわけです。ただし言葉、でやるとこれはね、皆さんが E メールで、あるいは電子メディアで、ミクシーでも何でもいいんだけれど、対応するのは絵文字だよね。 うん、そうしないと絵文字を使わないと、あ、これきつい、あの文句言ったっていうふうに間違われたらいけないからと思って、こうこうこうじゃないですか、かっこ笑いとか W とか、あるいはこうね、にっこりマークとかをつけて、それによってこれはあの、ね、そのあなたを批判してるんじゃないですよと、そんなのして大丈夫って書いたら、あの活字だったら、そんなのして大丈夫っていうふうなイントネーション伝わらないじゃない、ね、そんなのして、そんなのして大丈夫としか語らないから、だからあの不安になるからかっこ笑いとかを入れるわけよね。でだからそういうふうな、そのさっきこれ先週言ったよね、多分メタコミュニケーション、先週言ったっけ、他の授業すいません、軽い認知症がかかっててどのクラスで何を言ったかって正確に把握できなくなってきてますけれども、そういうのメタコミュニケーションというわけよね。つまり お前ちょっと例えばね、お前よし、やっぱいっぺん俺お前殺したるわというふうにあの言う時には、もう今こうやって笑いながら言ってるし、それから今のイントネーションでもうこれは明らかに冗談だっていうふうに分かるわけね。でそのコミュニケーションというかメッセージは拾ったらね、おい岩石、俺はお前をいっぺん殺したるわとなるね。これを活字で書いてね、柳瀬という教官が授業中に学生に対して、俺お前をいっぺん殺したるわと発言したって言ったら、ものすごいすごいことに聞こえてしまうじゃない、ね、そんなことはもう、そんなことが学校であっていいんですかというふうに言うんだけど、この場に合わせたならば周りの人も含めて全然それはあのもう逆に、あ、岩石先生君とその柳瀬先生とは結構親しいのかなっていうふうなことを、それを伝えてしまうようになるよね。それは何でかって言ったら、僕の顔とか表情とか声とかいうものがメタコミュニケーション、あるいはメタメッセージとして働いて、このメッセージ、お前一遍殺したるわというものを真面目に取ってはいけない、冗談として取れというふうなメタメッセージを言ってるからなんよ、ね、ところが文字っていうのはそれが失われてしまうんよ。だから絵文字とかかっこ笑いとかいうのを我々は発明したわけよ、ね、あるいはそれが、それを使わないんだったら、丁寧にこれは皮肉でも批判でも何でもありませんけれども大丈夫ですかとかね、あのいうふうなことを書かないといけないわけよね。でそういうふうにメタコミュニケーションの不確定性っていうのが増大してしまったということです。それから今度、あ、文字メディアが続きますね。で今度はね、記憶か忘却かという個人的な出来事が書き残すか書き残さないかという社会的、決定時と、なるというふうなこと。どういうことかって言ったら、文字が全くなかったらもうメモを取るってことはないわけよね、当然のことながら、ね、ところが僕らのことでもパッパッパッとなんか、例えば先生が、こうこうこう、あの、まあ、先生同士じゃない、例えば誰と話してこう言ってね、いやいやこうこうこうするからって言った時に、僕は本当に相手に対してきちんとあの詰め寄ろうと思ったら、すみません、今のメモしてよろしいですかっていうふうに言う、今のお言葉メモしてよろしいですかと。でその人の目の前でメモをする、もう何月何日と何とかさんとこうこうこうと、これでよろしいですねっていうふうに言う、ね、あるいはその議事録でも、まあ、ちょっと今の記録に残さないでくれとかいうふうな言い方がするじゃない、ね、今度はそのメモに残すか残さないか、文字に書くか書かないかっていうのは、これ社会的にとっても大切なことになってくるよ。だから今これテープレコーダーで残してるって、これもね、随分僕の喋り方を変えてるはずよ。テープレコーダーでやってるから、あの誰にでも聞かれるから、多分僕の話し方随分変わってると思う、去年に比べたら。そういうふうにメディアが変わることによって人間の、あの行動っても変わるわけよね。で僕の場合だったら、そのテープレコーダーに撮るか撮らないかで喋り方違ってくると思う。あるいはこっちの文字に話すなら、文字に残すかメモに残すか残さないかで我々の言い方は変わってくると思うよ、ね、それはわかるでしょ、ね、そういうふうなふうにもう社会がどんどんどんどん複雑になっていくわけよ、メディアが入るたんびにね。それから、うん、だから口頭と、文字という選択により、同じ内容なんだけれども、口頭で言うかメモにしてやるかと。俺複雑なことだったらもうメモにして渡す、この3つのことをお願いねって言って、1何とかする、2何とかする、3何とかするって、これで渡す。そうしないと、まあ3つぐらいだと覚えられるけど、5つだったら人間は覚えられないもんでしょ、ね、っていうふうないろんな選択肢が増えてきますよね。で、まあ、そういう時はお前ちゃんと書類で出してくれよとかね、いきなり携帯に電話してきて、あ、いきなり5個ぐらいのお願いされたってどうしようもないよって、まあ、俺今ちょっと電車乗ってんだよっつってさ、聞くことはできるけどさ、メモも取れないしっていうふうな、それだってちゃんとメールで起こしてくれよ、そんくらいになったらというふうに僕は文句多分言うでしょうね。 で言われた方も仕方ないなと思うよね。そういう内容だったらそのいきなり携帯で言うのは良くないしと。だからね、ごめんなさい、ここでもぶち切れますけど、どうでもいいことに対してさ電話をかけてくる人って俺嫌い、すいません大切なことはあのね、もう今すぐ決めてパッパッパッと相互作用で、何月何日だと、いやそれダメ、何月何日はうん、あじゃあこれでいこうかとかね、あるいはちょっとごめん、あの俺行ってね、ちょっともう東京都だからちょっと言えないけど、ちょっとさ、メールで書くのも手紙で書くのもなんだかちょっと電話で相談させてもらいたいんだけど、これは OK でも電話っていうのは少なくとも空間は拘束しないけど同じ時間を拘束するわけでしょ、相手が ね。でそれなのにどうでもいいことに対して電話をかけてくる人っていうのは、友達は別よ、友達はいつかけてきていいんよ、ああどうしてる、久しぶりみたいな、友達はいいんだけど、仕事上でどうでもいいことに対して電話かけてくる人って俺大嫌いでもこれ録音して、よもう大嫌いって、ね、マイクに向かって言ってますけれども、あのそんなんやったら仕事だったらちゃんとメールでくれよと、あのいうふうに、あるいは最近思いますけど書類を送られてくる、例えばとあるところからね仕事の依頼が来たわけよ、ご丁寧にあの印刷したね、これで来るわけよ、丁寧でいいんだけど、俺全部その締め切りとか原稿の分量とか内容とか全部写さなくちゃいけない、あの家に行ったらスキャナーがあるから、そのスキャナーでガーってやってそれで終わりなんだけど、あの大学俺今スキャナー置いてないから、もう全部タイプしなくちゃいけないよ、この人丁寧な人なんだろうな、この会社丁寧なんだろうなと思いながらも、なんでメールで送ってくれへんのと、メールで送ったらもうすぐコピペで、その自分のさっきのエヴァーノートだろうが Google カレンダーだろうが、もうどんどんコピペしてすぐ仕事ができるのにっていうふうに思ったりはしますかな、っていうふうに今どんどん社会がいろんなオプションが増えてると、コミュニケーションのねっていうふうなことを言おうとしています。で今度は読み書きのコミュニケーションが創発的で社会的なものに発展、でさっき言いましたみたいに、文字がなかったらもう本当に日頃出会う人だけのことでしか語れなかったはずだよね。ところが文字が出てくると、抽象的なことも語れるようになるわけよ。すなわち隣の村の人が同じ言語を喋るという前提があるんだけど、同じ言語を喋る人が隣村あるいは隣の町ね、あるいは帝国の場合だったら隣の国っていうかね、ところでも打倒するような抽象的なテーマ、例えば人間とは何かとかね、いうふうな形、ね、そういうふうなことっていうものも、例えばギリシャ哲学とかね、ああいうその抽象的な話題っていうのも文字がなかったらまず出てこないでしょう多分ね、というふうになって、今度はコミュニケーションの社会的な発展っていうのが芽生え始めてくるというわけです。その次、さらにまだ文字メディアですね。あ、それについて、さっき言ったバカラの自由とかメタコミュニケーションの不確定性とかね、文字だったらメタコミュニケーションが伝わらないわけでしょ、なかなか、ね、とか、社会的な読み書きのコミュニケーションといったそういった特徴は中学校、高校、大学の英語教育で十分に捉えられているかっていうのが僕が昔から言いたいことで、なんか話し言葉と書き言葉っていうのがなんか混然となって、書き言葉ってせいぜいその書くこと、その書き写すことでしょうとね、いうふうな、まあまあちょっと違うけどとかさ、この辺の文字、書き言葉と話し言葉というものの違いというものを捉えた上でやってるというふうなことね。で、まあ大学、まあこれは安直な批判になりますけど、大学でも英会話英会話というふうなばっかり言ってるのは、まあ、いろんな意味でどうかなというふうに思いますけどね。でその書き言葉と話し言葉によってはもうコミュニケーションの形式というのは違うわけですから、ね、明らかに。で僕はその理系に学ぼう、英語教師は理系に学ぼうというシリーズで毎月一遍コラム書かせてもらってますけど、そこで言うのはやっぱり理系にとってのコミュニケーション、つまり論文でね、論文を書くコミュニケーションって非常に特殊だもん、ものすごく特殊だもん。でその特殊なものを学ばないと科学者というのはコミュニケーションできないから、でそういうことに対するニーズっていうのを英語教師が満たしてるとは、まあ一部の人は満たしてるんだけど、あんまり思えないし、ニーズを満たしているどころかその問題の認識すらないんじゃないかなというのが私は、個人的には危惧しています。そう言いながらも自分自身の勉強がなかなか進まないんですけど、だから大学ですらね、文字っていうのは、高等言語を書き写したもの、あるいはその延長ぐらいしか捉えられてないんじゃないのっていう懸念を私は表明しています。はい、今度は、グーテンベルク以降で、近代になってきました出版活字メディアです。今度は文字通りの、意味の 突出化というわけで、手紙だったら特定の人にしか出してないわけよね。 特定の一人とか、まあ、せいぜいその、まあ、この家族へとかね、そこの教会へとか、そういうふうな特定の人しか書いてないんだけど、出版だったら誰が読むかわからないわけでしょ、ね、そしたら文字通りの意味っていうのがものすごく大切になっていくわけよ。文字通りの意味で書いてくれないとわかんない、通貨で通じないんだから、数千人だったら、ね、だからそうなってくると整合的で無矛盾的で守備一貫でリニアで、そして因果がピチンとあった、そういった書き方がをしないと活字としては、出版としては通らないわけよ、ね、そういうふうな、メディアが出てきたよと。だからメディアによって人間がこれで変わってくるということね。で、これちょっと抽象的な言い方で分かりにくいかと思うんですけど、 B のとこで多様なテキストからさまざまな説明図式、解釈図式が先制化し、現実が様相化すると、もう書き言葉、ルーマン万歳みたいな感じですけれどもどういうことかといったら、いろんなリアリティが現れるっていうふうなこと。ある、例えば日本という社会ね、まあ日本、まあ、社会というか日本という、これは物理的には一つのものじゃないね。それをいかようにも解釈できるわけでしょ、いかようにも書けるわけでしょ、まあ、日本ってちょっと大きすぎる話題なんだけど、ね、そうしたならばこうこうこういうふうな見方の日本っていうのもあるわけだし、いやそれとは全然違う、こういう見方の日本もあるわけだし、こんな見方の日本もあるわけだし、こんな見方もあって、それが全部現実なわけよね。で、今とりあえずはこの現実で話をしても、そうは言いながらもこれを非常に批判する人もいるかもしれないなっていうふうなものは潜在的にあるわけでしょ、そういう現実っていうのがね。だから世の中はむちゃくちゃ複雑になる。もう全くのね、さっき言ったの全言語的なものってのはね、多分シンプルよ俺がお前を殴っているとか、俺は腹を満たして今幸せだとかさ、なんかもうそういうふうなものだけなんだけど、それに比べたら、まあ、どれだけ、ね、世界っていうものが、複雑になったかっていうことが、まあ、少しでも想像できていただいたらありがたいんですけどね。でさらに出版活字メディアで C のとこですね、つまり社会はもうもはや絶対にって言っちゃったけど、一元的じゃなくて多元的なわけよね。いろんな見方ができてるから、いろんな批判もできるし、いろんな主張もできちゃうわけよね、社会っていうのが。この、例えば分かんないけど、物理的には1個だでも解釈の仕方っていうのはいくらでも、まあ、いくらでもっていうかね、複数あるねと、そういうのは多元的っていうふうにここで言ってますけどね。でさらに、今度は活字出版というふうなことでしたら、出版業界っていうものが成り立つ必要がある。で出版業界っていうのはそれなりにリスクを負うわけよね、印刷の工場を借りて、それから売れ残ったらね、商売立ち行かなくなるから、ある程度売れるものをやらなくちゃいけない。そうしたらそういうものは書ける人ってのはごくごく少数なんよ、みんな書けやしないよ。だからでそういう人が書くことがそのオリジナルなことを書ける先生、まあ、先生、この場合の先生とは作家先生というのね、あるいは執筆家と呼ばれるようなものというものができてきて、でそのオリジナルの地というのが市場化していく、市場として成立するようになっていく。でさらに現在のことだけじゃなくって、過去のことだって未来のことだって語れるわけでしょ、ね、だからもうコミュニケーションの選択幅がもう一気に広がるわけよ、ね、いっぱいというふうなのが、出版活字メディアで言っているというわけです。で、今言いましたね、つまり、オーサーっていうのはオーソリティと関係あるんじゃないかっていうふうな言い方をしてますけれども、少数のその著者オーソリティとなっているオーサーっていうのと、多数の消費者読者ね、本を買って読むだけの人っていうふうに分化されてしまうというふうなことがやっぱり、生じ始めましたというわけです。しかしですね、電子メディアでですね、著者の飛躍的増加ってのは、これちょっと先取りしてますけど、ね、ここはこれ5年ぐらいで起こったことよね。日本だって今までは毎日新聞、朝日新聞、読売新聞に寄稿するような人っていうのはもう、たかだか数が知られてたわけよ。やっぱりお偉い先生しか書けなかったわけよ。でそのお偉い先生しか世の中に対して広く意見を表明することができなかったよ。ところがここ5年ぐらいでブログっていうのができたから、もうブログは誰にでも書けますからね。で興味が持たれたら、それは全然どこの大学に属してなくったって、どこの会社に属してなくったって、こいつはいいこと言うって言ったら、2ちゃんからだって本が出るんだから、ね、注目が浴びるようになるよね。だから今までは例えば分かんないけど、人口の 0.1% ぐらいしか著者になってないとしたならば、今はひょっとしたら 1% とか、 ね、あるいはひょっとしたら 2% とか分かんないよ、このデタラメの数字言ってるけど、急に著者が増えたわけね、非常に。だから逆に言うと、その今までの 0.1% の人たちっていうのはひょっとしたら危機感を持ってるかもしれない、分かんない。あのでなおかつ、そのブログがやったからといって、じゃあブログがね、あのやってるからブログを読まれてる人はみんな読むかって、そんなことないよね、うん、大抵のブログってのは友達しか読まないよ、あるいは友達すらも読まないよ、もうこれが悲しい現実だよね。でも昔に比べたら、活版印刷の時に比べたら、はるかに著者層が増えたよね。でまた読者層も増えたんだけど、もう Google 検索でやったら、だからジュリアン・ジェインズとか、ね、例えばいうふうなことを、もうあのそんなマイナーな本、まあ、マイナーでもないんだけど、本はなかなか本屋に行ったってないよ、ね、ところがネットで言ったら、もう Google 検索で言ったらもうスカスカ出てくるよね。そういうの、だから、ね、俺時々は学部生に行って、これ本を勧めて、先生本屋に行ったんですけどなかったって、それはお前それは間違ってる、こう、まあ、これ本屋さんに悪いけど、行動そのものが間違ってる、なんで本屋に行くんやと、本屋に行ったってそんなマニアックな本あるわけないだろうと、あのというふうに、思いますけど、はい、それからさらに、出版ということで、あれ、著者、あ、まあ、著者が増えたということですよね。あ、この辺が、あ、この辺ごめんなさい、この辺はあのインプリケーションとして書いたことなんですけれども、ちょっと先取りした格好になりますけれども、著者というものが電子メディアによって飛躍的に増加しましたし、あのコミュニケーションの量も多くなったと思うんですよね。昔のように海外とあの航空郵便か船便を、昔は船便でやるか航空郵便でやるかというオプションもあったわけね。で船便でやったら数ヶ月かかるし、航空便だったら分かんない3週間ぐらいで届くしっていうふうなものが、まあ、分かんない2週間か3週間ぐらいで届くとなったけど、その頃に比べたら今メールでやり取りできるから、もう量ってのは非常に増えたわけよね。でそういうふうなとこで、その読まれる、つまり読まれるってあって、特定の間じゃなくて不特定多数に読まれる英語、分かる、不特定多数に読まれても意味が通る英語、意味が分かる英語、そういうふうな問題意識っていうのはあるのかなっていうふうなことをここで言っています。それから A の整合性とかね、守備一貫性とかいうふうなのがありますけど、ここがちゃんと教えられてますかと。で一部の人はこれは英語教育ではちゃんと教えられてませんと。だからそういう人たちはテクニカル、ライティングとかテクニカルコミュニケーションというふうな形ね、あの理系、つまり科学系とか技術系の人で、科学系技術系の人というのはこういうことをちゃんと、教えなくちゃいけないと言って、でその人たちは英語教師を待ちません、もう理系の方だけであのお互いが教えたりしてます。もう実際僕はそういう本をねリビューしてるわけだけど、英語教師なんかを待ってくれてません。あの英語教師に立っては話が分かってくれないんだから、もう理系の方だけでやった方が早いからね、テクニカルライティングですね。それからさらに、まあ、こういうふうに現実が多元化したっていうふうな形で、その現実の多元性に対した対応した言語教育っていうのが自覚的に行われているか、まあ、ちょっと抽象的な言い方だよね、なんか具体的なアクションになかなか翻訳できないんですけれども、あのまあ問えない、生徒、討論できない学生、クレーマー的知性、言語仕様というふうに書きましたけれども、問うことができない、生徒っていうのはやっぱ増えてきたわけよね。やっぱりどうしても昔、まあ、昔からいたんだけど、昔から多かったんだけど、特にやっぱり、まあ、少なくともそういう生徒が減ったとは全然思えなくて、つまり、言われたらやるんだけど、真面目、はい、やりますみたいな感じでね、その代わり A ください、今最近は S ですけど S くださいみたいなのがいるんだけど、自分で探してみとかなんかいうふうに言ったら、つまりこれとは違う考え方できないか、そんなの教えてくれたらやるんですけどとかいうふうなね、現実はこれだけ多元化して複雑化しているのに、非常に知性というのが非常にその言われたことしかやんねえみたいな ね、教えてくれたらやりますみたいな、そういうふうなものが多いんじゃないのと。で討論したならばもう自分の意見に固執してもうそればっかりでやっちゃうからね、いやもしこの立場だったらどうなるのさとか、なんかそんなこと言ったって私はこうだもんみたいなまあそこまでひどい人はあんまりいませんけど、人がいるかもしれない。あるいはクレーマー的知性というふうに書きましたけど、クレーマーっていうのを定義の仕方はもう自分の見方しか言わないわけよね。私の立場でしかものを言わなくったって、その言われた店長の方は、まあ、それはお客さんを言うのはそれはそれでもっともなんですけど、でも店の立場からしたらですね、こうこうこういうふうな場合もありまして、こうこうそんなこと言ってんの、そんなこと聞いてんじゃないのと、私はこうこうなのというふうに、もう自分の立場しか、を離れようとしない。で自分の立場で延々と電話をかけまくる、文句を言いまくるというのを、まあ、一つのクレーマーの、ね、特徴としたならば、それは言語仕様ではあるんだけど、それはペラペラ言ってるもん、クレーマーの言語能力ってその意味ではすごいよ。でもその立場を離れることができないと、ね、 そういう意味では非常にある意味で特殊なものなんだんで、ちょっと言語教育っていうのがこの辺までちゃんと考えられているのかなっていうふうに思います。で、今度は電子メディア、電気メディアに行ったんですけれども、動画による現実不在の現実性、こういう書き方をするからルーマンは嫌われるんですけれども、どういうことかって言ったら、分かんないけど安倍首相が急に辞めたとかなんか言った時にテレビの画面見てなんかもうすぐ見ちゃったわけね。僕なんか全然東京だから離れたところにいるんだけど、それをものすごくリアリティとして考えたりしたわけですよ。ちょっと古いけどさ、チャレンジャーっていうのが落ちた時にびっくりしたわけね。やっぱりもうなんで広島でびっくりしなくちゃいけないんだと思うんだけど、太平洋を越えたところでね、それは11名ですか9名か命が失われたっていうのはすごいんだけど、僕にとってリアリものすごく覚えてて、今でも覚えてるぐらいね、そのくらいのリアリティを感じたわけよ。現実にないのに、この前の現実は目の前にはないのにね、それに対してものすごいリアリティを感じるっていうふうなことが生じ始めました。それから今度はね、こう電気メディアっていうのでと電子メディアっていうのでちょっと言ってますけれども、まあ電気メディアっていうことでね、ラジオテレビを思い起こしてください。ラジオテレビだったらですね、自己訂正力というのがなかなかできないわけね。最近だったらすいません、先ほど、なんとかかんとかとお伝えしましたけど、これはペケペケの間違いでしたとお詫びして訂正いたしますとか、あれ多分ひょっとしたら読者から電話があるとかね、そんなことで、まあ、もちろんディレクターが気づいたのかもしれないけど、まあ、そのくらいの相互作用はあるけど、基本的に例えば新聞がこうバーッとやっちゃったら訂正能力ってないじゃん、回収できないもん。そんな800万部をどうやって回収するのさね。ところがネットだったらすぐ訂正できるじゃない、間違ったと思ったら、ね、というふうなことも、あったんで、電子メディアでは電子的な相互作用というものが促進されていますよね。で、空間的な統合性が緩んでるというのはさっき言ったみたいに、僕はこの西条というふうな、非常にその自然豊かな、場所、他の3文字で言うならば「い」と「な」と「か」を合わせたようなそういうふうな場所に住んでるんですけれども、空間的な統合っていうのが非常に緩んでて、そのさっき言った TED とか YouTube とかの動画ね、そっちの方にリアリティを感じてるわけで、ね、すげえ面白いこいつとか考えてで、それはその例えば分かんないけど太平洋か大西洋か向こうのカナダの5年前のあるいは2年前のね、そんな画像だったりするわけだけど、僕にとっての空間っていうのはもう非常にある意味でこの現実の、その現実のっていうか、その物理的な空間じゃなくて非常になんかこうもう緩んじゃったというふうなものを持っております。テレビだったらね、国民しかできるんですよ。だから昔は紅白歌合戦ってのは分かんないけどね、 60% ぐらい見てたんよ。だから昔の家庭で大晦日の夜に紅白歌合戦を見ない、その今から出て行って自分の部屋に行く、これはちょっとどうしたらけしからんじゃないかと。で、今にいてその紅白歌合戦以外のテレビを見る、そんなタブーがあるかというような感じだったんだけど、今もうね、なんていうの、一家に3台ぐらいテレビがあるし、でテレビがあってもつけなくても、携帯の方でこうミクシーやってたりとかさ、分かんないけどさ、なんとかやったりとかして、もうどんどんその統合性っていうのは緩んでるよね。で、テレビだったらね、まだその国民の皆さんっていうふうな言い方ができるわけね、ラジオでもね。ところがネットだったらもうそんな、もうさっき言ったようにマスメディアというのもマウスティードメディア、マウスティードというのはもうさまざまに細分化されて、でそれなりがその複雑なネットワークを持ってるんだけど、決して一つにはくくることができないと、かといってバラバラではないと。わかる？ちょっと謎めいた言い方をすると、一にしてた、たってのは多いというね、一にして他にして一とか、なんかまあそういう哲学者ってのはすぐそういうふうな変な言い方をするんですけど、それがマルチュードと呼ばれるものね。わかる？もうみんなバラバラなんよ、もういろんな思考が違ってて、でもそれでもこういろんなやり方で、それなりのやり方でこう複雑な網の目の状態で絡まってるわけね。だからどっかを捕まえたら多分どっかに全部つながってるんよ。でもそのつながり方っていうのはもうわけのわかんないつながり方だからね。だからまあ1っちゃ1なんよ、それはまあつながってるから。でもそのもうピタッとしたマスみたいなね、もう均一的な1じゃなくって、であるから1にして他であると、ね、バラバラ、まあ、いやだから1つにしてバラバラ、バラバラにして1つとかね、そんなふうな言い方の方が分かりやすいかもしれない。それがマルチフィールドだって言ってるわけね。 で僕はその、インターネットというのはもうマルチティードメディアというふうにして言うのがいいんじゃないかなというふうにこの間2日前かなんかに考えて、でマルチティードメディアというので、Google 検索してみようと思いながら、すみませんすっかり忘れておりました。後でちょっと検索してみますけど、はい、でさらにコミュニケーションがコミュニケーションを生み出すという状況が一層促進したわけよ。昔だったらもうあれなんだけど、もうおとなしかったんだけど、さっき言ったみたいに、僕は Google のリーダー、 Google リーダーという RSS と Twitter とかなんとかブログとかいろいろかけてるから、わかんないルイジアナのね大学院生が、ジュリアン・ジェインズに関して、リベットという人の解釈について書いたのを見たら、それ見てコメントするわけね。でそれにしたらその数時間後にその人がコメントを返してとか、まあ、それに対して僕がコメントするかどうかはまだ決めてないけど、そういうふうなもうコミュニケーションがコミュニケーションを呼んでるわけよ。どんどんどんどん濃いコミュニケーションが成立してるわけですね。それは昔は考えられない、そんなの全然考えられなかった、ことですけどね。でそういうふうなもうこれだけ複雑化して高度化したあの言語の世界に対して、我々英語教師っていうのはちゃんと対応できているのかなと、あるいは意識しているのかなというふうなことをね、私は、思います。でメディア発達の行く先っていうことで、時空の、制限が取り払われて、公共性っていうふうに書いてますけど、パブリック、ね、あるいはパブリックネスっていうふうな、ことはですね、日本語ではその公共性とかいうふうにあの言われたりしてますよね。でこの辺がまあもう語り始めると長いんですけど、パブリックっていうのは僕も知らなかったんだけど、そのドイツ語から来てるらしいよね。まあドイツ語が来てるっていうか、そのドイツ語のドイツ語はそのオフェンリヒカイツっていうんで、オープンネスなわけよ。オフェンっていうのはオープンだから、オープンネスっていうのが公共性なわけよね。だからオープンネスっていうのが英語ではパブリックになって、オープンであるっていうことがね、オープンであるっていうことがパブリックになるわけね。ところが日本だったら公共性っていうわけよね。で公共性の公っていうのはもともと君とかね、君主とか天皇とか将軍とかそういった系統なわけね。だから公私の区別をつけるとかね、滅私奉公とかいった場合の公っていうのはその殿様とかお偉い人とかね、あるいは会社とかいうふうな意味だったね。だからあの最近になってここ数年間で新しい公共性とか言い始めたでしょ。新しい公共性とか、まあ、民主党のスローガンかもしれないけど、新しい公共性って言ったら昔の古い公共性って言ったら、まあ、あるいは公って言ったら君、ね、大君であり君であったのはそうじゃないというような形で、まあ、それがその、まあ、このドイツ語で言うのが一番いいんだろうけど、そのオフェンリヒカイト、つまりオープンネスということね、それが一般化してるわけね。だから僕もこういうふうに恥知らずにあの授業の録音っていうのをもう公開してるわけよね、ある意味 で、まあ、これは正直で実験です。でこんな風にしてもどんどんどんどんオープンであることが当たり前みたいな社会になってきてる。もちろんこれは僕も実験だし、社会自身が実験してるわけだから、きっとやりすぎるところもいっぱい出てくると思うよ。だからやりすぎて自己修正をしながらっていう風にいろいろ変わっていくと思うけど、しかしそっちの方向に動いていることだけは確かだとは思います。で今度は世界社会という風なね、考えがやっぱりグローバルだね。グローバルソサエティというか、その、ごめんなさい、ルーマン的な言い方だったらワールドソサエティなんですけど、ワールドソサエティというものがあって、ルーマンというのは基本的に社会というのはワールドソサエティにならざるを得ないというふうに言ってる。もうコミュニケーションが通じたならばそれは社会だというふうな言い方をするわけ。ルーマンは社会というのは何によって規定されていますか、領土ですか、そうじゃありませんと、国家主権ですか、そうじゃありません、あの言語の種類ですかと、英語なら英語、日本語なら日本語、そうでもありません。コミュニケーションが続いてたらもうそれは社会ですというふうな言い方、もう極めて単純な言い方ですけどね、それを、してるわけね。でそしたらその、世界は一つなのかと、グローバル社会って一つなのか、そんなことないと、信じられないぐらいの複数性と複合性、もうコンプレックスなよ、むっちゃくちゃコンプレックスで、あの世界は一つって言うんだけど、 それは一にしてバラバラバラバラにして一つっていうふうな形で、まとまらんまとまらん、うん、そういうふうな世界は一つっていうのは決してバラ色の言葉ではないと、まあ、かといってもうひどい言葉でもないんだけどね、呪いの言葉でもないんですけれども、で多元的で脱中心的な機能的文化システムが進行するというわけです。これはちょっと話し始めるともう時間ないから、やめます。でというわけで社会の文化についてでありますけど、もうここで切りましょう。ちょっとあの皆さんの議論を聞きたいんで、じゃあ、ここまでで、私の話は終えます。